人生を変える30の方法。そのうち、手っ取り早く人生を変えたければ引っ越しないでしょう。手っ取り早く人生を変えるにはどうすればいいのでしょうか。別の方法は引っ越しです。引っ越しをすれば環境が何か変わって大きな変化を作り出せます。部屋も変わり、住む地域も変わります。通勤ルートも変わり、通勤場所も変わるでしょう。買い物に行くお店も変わり、行きつけの方も変わるでしょう。近所の人付き合いも変わり、人間関係も変わるでしょう。引っ越しをするだけで様々な要素を一転させることができます。だが、この周りが変わることに人生に大きな変化をもたらします。引っ越しに職業はありますが、それだけの価値はあります。あなたの人生にとって大きな価値になるのは間違いありません。日常から出る刺激が大きな変化に、あなたに新しい成長をもたらしてくれるでしょう。引っ越しにかかる費用は人生を変えるための出費と思えばいい。引っ越しにはお金がかかります。人生を変えるための出費と思えばいいでしょう。引っ越し費用は高いように思いますが、改めて考えるとそうでもありません。引っ越しだけで今までの環境を一緒に変えることができます。しかも大きな変化をもたらします。人生を変えるための費用対効果という点で考えると、高いことがむしろ安いと言えるでしょう。引っ越しには費用がかかりますが、費用を抑えることも可能です。例えば、仲介手数料のない業者を通したり、資金的な費用の物件を選んだりです。引っ越し作業も業者に対するのではなく、自分の車で済ませることがあります。車を持っていなければ、車を持っている人事に手伝ってもらい、車両を渡せばいいでしょう。費用を出して複数は引っ越し費用を抑えることが可能になります。引っ越しによって家賃を引き下げることができれば、節約もできて一石二鳥です。安い物件に引っ越した方がいいので、お手伝いにならないようになった話は珍しくありません。自由に作業を変えるようになり、自分らしい人生を実現できるでしょう。引っ越しは給料が無限なんです。もちろん、お金と手間暇はかかりますが、引っ越しと人生を変えることができることはありません。お金と手間暇はかかりますが、必ず人生が変わります。手っ取り早く人生を変えたい時は引っ越しをする。人生を変える30やりたいことがなくどう生きていけばいいかわからないという人もいるでしょう。やりたいことがあっても実現の可能性がないという人もいるでしょう。道がないなら進みようがありません。道がないから進めない。道がないから諦めよう。そう考える人も多いはずです。義務教育では自然と進んできたので、自分の夢、仕事、生き方も自然と見つかるだろうと思いますし。しかし、ここに誤解があります。そもそも自分の道は最初からあるものではありません。自分の道は切り開いていくものです。勝手に道ができるだろう。誰かが導いてくれるだろう。自然と道が見えてくれるだろう。そんな淡い期待を抱いていると、いつまでたっても道はありません。ふらふらした日を過ごすことに生き方が不安定になるでしょう。自分らしくない生き方になるでしょう。何もできず、何も果たせず、何ものもないでしょう。道は最初からあるものと自分の道は最初からあるものではなく、切り開いていくものという認識を持ってください。あなたは人生の開拓者です。目の前には大草原の果てしが広がっています。まだ道はありません。どこを進むかは全てあなた次第です。草が生い茂っていますが、そこに道を作るのがあなたの仕事です。草を切り分け、刈り取り、自分が住む道を作っていきましょう。道がなくて困ったではありません。さあ、道を切り開こうと考えるのです。そもそも自分の道は切り開いていくものですが、道がなくて当然です。道がなくて諦めるのではなく、切り開いていきましょう。やりたいことがなくてどう生きていけばいいかわからないという人もいるでしょう。やりたいことや生き方がわからないなら、まだまだ考えましょう。自然と見つかることを期待しないことです。挑戦してみないとわからないことなら挑戦してみます。適性や相性は実際に試してみないとわかりません。途中で違うとわかればやめればいいことです。三日坊主で大いに結構。挑戦を繰り返すことで手応えが覚めます。自分の得意や長所をヒントにすると自分らしい生き方が見えてくるはずです。やりたいことがあっても実現の可能性がないという人もいるでしょう。可能性が低いなら可能性を高める方法を考えましょう。可能性がないとはいえ 0% ではないはずです。1% でも可能性があるなら強く作る可能性を高め実現に結びつけてください。まず道を切り開くアクションを起こしましょう。自分の道を切り開くには挑戦する必要があります。積極的に行動する必要があります。失敗と挫折を重ねる必要もあります。自分の道がないとくよくよしないことです。自分の道は切り開いていくものと考え積極的になることが大切です。自分の道は最初からあるものではなく切り開いていくものと考える。人生を変える30の方法。その3、意識、価値観、考え方を変えるのに時間がかからない。人の内面を変えるには時間がかかります。例えば性格です。性格を変えるのは難しい。性格は先天的な性質と後天的な影響の両方が安定しているため、今すぐ変えるのは困難です。不可能ではありませんが、長い時間がかかります。油断すると生活改善に失敗することも多々あります。習慣を変えるのも時間がかかります。健康や美容のために新しい習慣を行っている人も多いでしょう。新しい習慣を身につけるには最低でも3週間は必要と言われています。習慣はライフスタイルの変化のためどうしても一定期間が必要になります。油断すると3日坊主で終わることも少なくありません。しかし、内面に関することなどでもすぐ変えられる例外があります。意識、価値観、考え方です。意識、価値観、考え方を変えるのに時間がかかりません。その気になれば一瞬で変えることも可能です。意識、価値観、考え方を変えるのが気づきです。このように人の話を理解して気づかれた瞬間、意識、価値観、考え方がパッと変わります。なるほど。と納得した瞬間、頭の中にビートと連動のような衝撃がします。気づきによる内面の変化に時間がかかりません。また、一つの気づきによって意識が形が変わることもあります。暗闇に光が差したように一瞬で見方が変わります。例えば、今日はこれからの人生の最初の日ということになるとします。この仕事によって気づきが変わると一瞬で意識が変わります。意識が変わることで心が変わり、生き方の影響を及ぼすでしょう。暗闇を捨てようと思えば一瞬で捨てられます。時間がかかりそうですが、本人の心次第です。暗闇に関わることになるとの原因と気づけば価値観が一転します。強くこだわっていたことも価値観さえ変われば一瞬で変わります。人生はたった3万日しかないということで葛藤することもあるでしょう。今まで夢のように感じていた人生が実は3万日という夢に気づけば人生に対する考え方が変わります。一日一日を大切に過ごそうと変わるでしょう。そして悔いのない人生を送ろうと思うでしょう。意識価値観考え方は一瞬で変えられるのです。たくさん本を読みましょう。たくさん人の話を聞きましょう。どんどん気づけてどんどん意識価値観考え方を変えてください。気づきによって意識価値観考え方が変わった瞬間現実の見方が変わります。同じ場所に並んで別世界に変えることが可能です。一日中の気づくのは難しくても一日一つの気づきが実現しやすいでしょう。一日一つの気づきが一年で360の気づきがあります。一つの変化は小さくても積み重ねれば大きくなります。気づきによって変化が一定までが成立が内面の変化です。生まれ変わったと言っていいほど自分が大きく変わります。実業でも自己啓発書でも変わりません。毎日何らかの気づきを得るためにも読書の習慣は効果的です。一生懸命人生を後悔しないために自分の良い方向に変えていってください。今日も何か一つ気づくと言って自分を変えましょう。気づきを通して意識価値観考え方を変えていく。人生を変える30の方法。その分、弱い自分でも大丈夫。弱いなら弱いまま全身性がいい。自分は本当に弱い人間だ。記憶も体力も精神力も弱くて困っている。弱い自分が慣れていませんか。確かに記憶、体力、精神力が弱いとなかなか行動に結びつきません。弱々しい自分に気づくと自分が嫌になることもあるでしょう。記憶も体力も精神力もできれば強くて大きな方が強い行動力が出てきます。大きな仕事や難しい仕事も強さがあれば良いになるでしょう。しかし弱いイコール悪と誤解していないでしょうか。弱いことは悪いことという先入観があるなら要注意です。弱い自分がいるのは悪いことではありません。弱い自分がいているのです。どんな人も弱いことがあります。記憶がない、体力がなくて強い精神力を持っている人は極少数です。弱さを克服できるチャンスがあるならというのもいいですが、わざわざ無理に取り組む必要はありません。自分は弱いから何もできないと思い込み何もしないのが一番良くありません。可能性を引いた自分を出していません。何もしないと行動も良い、行動が良いならば悪いように自信ません。難しいことは得意な人に任せておきたい。記憶も体力も精神力も弱すぎ。心が繊細で臆病であっても構いません。別におかしなことではなく普通のこと。弱いことはあなたの個性でもあります。弱いことを克服してしまうとあなたの魅力がなくなってしまいます。弱い自分でも大丈夫。弱いなら弱いまま前進しましょう。弱いから全てが可能ではないはずです。弱いなら弱いなりにできることがあるはずです。記憶がないなら記憶がなくてもできることをすればいい。体力がないなら体力がなくてもできることをすればいい。精神力が弱いなら精神力が弱くてもできることをすればいい。たとえそれならでもできるような簡単な仕事でもいいんです。大切なのは前進しているという結果です。レースは遅いかもしれませんが、未来につながる道を切り開いている状態です。前進さえあれば少なくともプラスにつながっています。小さなプラスを重ねれば大きなプラスにできます。こんなに弱くてもこれだけできた。と喜ぶ自分と出会えるはずです。弱くても弱いなりに前進する人はいない。弱くてもいいので一歩でも前進しましょう。弱い人でも偉業を達成することは十分可能です。弱い自分がいるなら弱いなりに前進する。人生を変える30の方法。その後、完全に作業をするから苦しくなる。半分触っている人すれば楽になる。会話中、相手にきちんと触っていないと気づくことがあります。優しいこと、楽しいこと、魅力的なこと。悲しい気持ち、悔しい気持ち、諦めたくない気持ち。聞き流されていた。真剣に話を聞いていなかった。話したことが相手に触っていないことがあると残念な気持ちになります。きちんと聞いていなかったでしょう。もっと真面目に話を聞いてほしいと言いたくなる。人によっては不快になったり、痛みを感じたりする人もいるでしょう。うまく話が触っていないことはよくある状況です。しかし、小さなことに欠かせないことです。完全なコミュニケーションを実現するのは無理なんです。自分と相手は物理的に別の存在です。物理的に別ですから、想像や共感ができても完全な理解は難しい。頭の中で思い描いた内容を思い出す 100% 相手に伝えたい。完全なコミュニケーションが実現できれば理想的ですが、現実ではなかなか難しいこともあります。特に心や気持ちは連携です。心や気持ちは手や文字とは違って具体的に表現するのは困難です。 悲しいという気持ちもわからないです。少し悲しいのか、ひどく悲しいのか、違いがあります。本人でないとわからない気持ちがあります。本人でも自分の気持ちがわからないことも少なくありません。気持ちが 100% 相手に伝えるのは言葉や表現を駆使する必要があり、大変難しい作業です。もともと心や気持ちは無形で曖昧なので、具体的に表現して伝えるのは難しい。言語化ができても、うまく伝わらないのは日常3時です。もっと簡単になりましょう。特に注意したいのは、前も言ったという習性がある人です。心のどこかで完全に伝えようとする気持ちがある人です。どうして理解してくれないの?と、やらせることが増えるでしょう。完全に伝えようとするから苦しくなります。完全に伝えようとするのではありません。半分伝わっている人を考えましょう。自分の気持ちが全て伝わることを期待しないこと。自分の気持ちが全て理解されなくても、かっかしません。理由を話して半分が伝わる人をしましょう。言葉によるコミュニケーションは、地球上で私たち人間だけが与えられた特殊能力です。コミュニケーションができるだけでありがたいのですから、半分が伝わるは十分です。伝わらなかったことは別の機会に改めて話せばいいことです。少しずつ逆に近づけていけばいいのです。少しコミュニケーション上は不安な接触する機会が増え、人間関係は深まります。半分伝わっている人を知れば楽になります。心や気持ちは完全に伝えようとするのではなく、半分伝わっている人を考える。人生を変える30の方法、その6、かっこよく生きようとするとかっこ悪くなる。かっこ悪くても良しとするとかっこよくなる。かっこよく生きようとしていませんか?スマートな心を見せたい。人を引き付ける魅力を出したい。多くの人を魅了して超えさせたい。確かにスマートな心を見せればかっこいいでしょう。モデルや俳優のようなかっこいい方には憧れます。落ち着きがあって無駄な動きなくスマートです。かっこいいと魅力と人気の高まりモデル者もあってします。かっこよい方を知っている人も多いのではないでしょうか。しかしかっこよく生きようとするのは良くても大きな落ち着きが待っています。それは大きなストレスです。かっこよく生きるのは言うのは簡単でも実現は困難です。いつも立派な自分を演じなければいけません。刻々と連鎖する流行を続けなければいけません。人に問題が出るがいつも気にしなければいけません。相手の好みを考慮して人数を満たさなければいけません。いつでも好印象を与えられるよう、あらゆる準備をしておかなければいけません。かっこよく生きようとすると不安や心配の気持ちが出てきます。四六時中、人目を気にしていることになります。表向きはかっこよく見えても、心の中ではかっこよく見えているのかという感じは必要ないでしょう。気にはすまい気がない。かっこいいという価値観も一つの声です。かっこよく生きようとするのは、見えと、体裁を気にしない方です。見えと、体裁を気にしない方は全ての人から採用するようなものであり、実現が困難です。人や世間に振り回されるために自分の時間で力がない方になるでしょう。自分に自信がない人ほど心を守るためかっこいい方を求める傾向があります。表向きはかっこよく見えても心の内は嫌われたくないという不安と恐怖でいっぱいです。かっこよく生きようとするのは人に振り回されているにすぎません。かっこよく生きようとする人はかっこ悪いのです。かっこよく生きようとするのではありません。かっこ悪くても良しと考えましょう。嫌われても構わない。変な人だと思われても構わない。自分がどう思われようと構わない。周りの迷惑にならないよう注意できれば何でも OK です。自分が下を調べれば必ずどこかでかっこ悪い部分が出てきます。大切なのは満足と幸福を感じているかどうかです。表向きはかっこ悪いでも本人の満足と幸福を感じているかかっこいいことです。かっこ悪くても良いと嫌われたら見えや平成が来ます。自分の信念に集中でき、自分の上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上で上かっこよく生きようとするのではなく、かっこ悪くても良しとする生き方をする。人生を変える30の方法、そのなら、教授者、傍観者になってもそこで終わらない。提供者、貢献者になろう。私たちはまず、教授者、傍観者の立場から始まります。質の高い商品やサービスを受け取って楽しみます。スポーツ選手の素晴らしいプレーを見て、興奮と感動を楽しみます。芸術家の素晴らしい作品に触れて、ポジティブな影響を受けることもあるはずです。教授者、傍観者はなくて快適です。しっかり楽しむだけでいい。しっかり遊ぶだけでいい。バクバクしたり、面白かったり、感動の涙を流したりするだけでいい。多くの価値を享受するが、成長や向上になったり、豊かな心につながったりするでしょう。やる気が出てきたり、生きるようになったりします。もちろん、教授者、傍観者になるのはいいですが、そのままのポイントです。教授者、傍観者になっても、そこで終わらないことが大切です。サービスを楽しんだら成長できたことがあるでしょう。芸術を楽しんだら心の中から引き上げるものがあるでしょう。自分にできることがないと思ってもゼロではないはずです。下手でも見るでもいいので何かできることがあるはずです。さなくてもいいので相手より上回っていればいいことです。中学生や小学生に勉強を教えるようにあなたも相手より上手で得意なことがあれば十分に活かせます。好きなことが得意なことは足りませんが関係性はあります。好きなことが時間を忘れて夢中になるので上達も上がらない得意になる可能性が高い。得意な美術作品として仕上げぜひ世の中に発表しましょう。それを見た人が癒されると社会に貢献したことになります。音楽を聴くだけではなく絶対演奏者に通話になってみましょう。自分で生み出した音楽はどんなものでも素晴らしい。そのようにを聞いて現状者に癒されたりするしかないでしょう。たくさん本を読んで楽しんだら頭の中に多くの知識がインプットされます。豊富な知識があるならそれを教えるのがいいでしょう。先生として教える立場になれば立派な人材育成です。人を育てる仕事になり未来につながります。IT リテラシーが高いならインターネットを活用してもいいでしょう。インターネットを通して分かりやすく説明できれば世界に向けた情報発信になります。あなたにとって昔に思えてもそういう価値を感じてくれる人がいます。価値を感じてくれる人が一人でもそれを提供する意味があります。提供者、貢献者になればユーザーからの反応もあります。面白い、楽しい、ありがとうと言われることが増えます。喜ばれると最後の人にますますやる気ができます。自分の価値が世の中に役立つことが嬉しいことはありません。表現方法は自由です。仕事の種類も問いません。何らかの価値を通して世の中に価値を提供して勝手に貢献することが大切です。教授者、傍観者になってもそこで終わらないことです。提供者、貢献者になって世の中に価値を提供しましょう。教授者、傍観者になってもそこで終わらないことではなく、提供者、貢献者になる。人生を変える30の方法、その8、忘れるというのは素晴らしい能力。忘れるだけで常に新鮮な気持ちになる。忘れることは悪いことだと思っていませんか。確かに忘れるということにはネガティブな印象があるでしょう。物覚えは悪い良い方が役立ちます。物覚えないと死んでも良い成績を取りやすくなります。仕事でも人付き合いでも働き力が役立ちます。人の顔や過去の出来事を思い出すとコミュニケーションもスムーズです。記憶力が悪いのは優秀ことであると思います。記憶力に自信のない人の中にはわざわざ記憶力のトレーニングをしている人もいるかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。忘れることが悪いことを決めつけるのは想定です。忘れることがマイナスに働くこともありますが、プラスに働くこともたくさんあります。もし完全に全てを記憶して、全く忘れることがならないかどうなるか想像してみてください。楽しくて面白い出来事、悪くて幸せな出来事を全て終えることになるでしょう。辛くて苦しい出来事、暗くて不幸な出来事を全て終えることになるでしょう。いつ時間が流れるにつれて、ポジティブな記憶も苦手な記憶も重ねていきます。いろいろな記憶が現在意識に現れ、ごちゃごちゃした状態になるでしょう。一度に気前だと感じることになり、複雑な感情になるでしょう。頭の中が複雑になっていくと、きっと発狂してしまうに違いません。なぜ人間に忘れという能力が備わっているのか。それは常に新鮮な気持ちでいるためです。良いことも悪いこともどんどん忘れていくから、過去を引きずることがならない、常に新鮮な気持ちでいられます。結果として、ある現象になります。私たち人間にとって忘れることは新鮮な気持ちで生きていくために欠かせない能力です。嫌なことはさっさと忘れましょう。記憶力が悪くてもどうかを備えてください。記憶力が悪いというのです。特に嫌なことは積極的に忘れていきましょう。反省が悪いはず忘れてしまうのが一番。早く忘れることで過去にとらわれず前を向けます。たとえポジティブなことであっても、こだわりはやめてできるだけ忘れるのがいいでしょう。そうすれば自慢話や無言で相手を困らせることもなります。せっかく忘れる能力が備わっているのです。上手に活用して新鮮な気持ちを戻しましょう。忘れることが得意という時間があるなら、いつも新鮮な気持ちでいられます。忘れることを備えてください。忘れるというのは素晴らしい能力です。忘れるだけで常に新鮮な気持ちでいられるのです。嫌なことは積極的に忘れ新鮮な気持ちになる。人生を変える30の方法、その9、失敗は成功のもと、成功は失敗のもと、失敗は成功のもとになります。失敗は成功に役立つヒントのこと、失敗したら何か悪いことがある証拠です。きちんと失敗に向き合い、現実を克服することが大切です。悪いことは改善して、間違っていることは改めます。反省することをきちんと反省する。素直に自分の誤りを認めることでスムーズに改善できるでしょう。失敗すればこれで成功に近づけると喜んでもいいでしょう。失敗は増やした反動力にすれば大きな役に立つことができます。失敗すればすること成功に近づけます。きちんと失敗を出せば、まさしく失敗は成功のもとということの通りになります。しかし、ここに注意したいことがあります。失敗は成功のもとではありません。成功は失敗のもとでもあるのです。終わった。達成者、満足者、そう思った瞬間、油断します。大きなことを達成したら一気に緊張感が緩みます。成功して次の目標を見失うと、やる気が失われ、挫折が始まります。成功して自分は存在と勘違いして、慢心する人もいるでしょう。気持ちが緩む。言葉が乱暴になる。大変な大手になる。自分は価値のある人間と自信を持つのはいいですが、自分は存在と思えないのはよくありません。せっかく成功できてもその後の行いが悪ければ、停滞と誰の始まりです。成長直線が見えないことが見つかりになります。まさしく成功が失敗のことになってしまうのです。成功したらその後の大切です。終わったことがなく、ただのスタートが始まったと思うこと。成功した。さあ、新しい成長の始まりだと思うくらいがいいでしょう。成功しても油断しません。緊張感を持って慣れと勢いを維持します。成功しても終わらず、健康なことは自分に聞かせましょう。少し運が良かったので、周りの人に助けてもらったおかげで、まだまだ自分は未熟。今回の成功はまだ夢の始まりにすぎない。むしろこれからの本番、 成功は失敗のもとということを心に留め、成功した後こそ心を引き締めることが大切です。忘れてならないのは成功の後の反省です。成功した後は全てが完璧ではないでしょう。何らかの反省点があるはずです。どんな成功もじっくり深くまで観察すれば反省点が改善点を見出せます。成功の後の緊張感を保てば引き続き未来の成長曲線を見ていきます。幸運と良いものを引き寄せることができます。さらに成功を導けるのです。成功しても油断せず心を引き締め緊張感を保つ。人生を変える30の方法、その10、あなたの手は未来のものを掴んでいる。未来を切り開く可能性が。自分の手を見てみましょう。その手には何がありますか。手のひらには何もない。何かを持っているわけでもない。特別な手をしているわけでもない。ただ自分の手の中で変わったことがないように見えるでしょう。しかし何も持っていないように見えますが、実は重大なものを持っています。それは未来を切り開く可能性なのです。その手があれば多くのことを実現できます。物を掴んだり何かにできる。歯を磨いたり顔を洗ったりできる。字を書いたり消したりできる。鼻を噛んだり涙を拭いたりできる。紐を結んだり解いたりできる。触ったり撫でたりできる。握ったりさすったりできる。着替えたりお化粧したりできる。握手をしたり手を振ったりできる。手を合わせたり祈ったりできる。部屋の掃除ができたり片付けたりできる。お金を払ったりプレゼントを送ったりできる。手を繋いだり身に締めたりできる。手を投げたり可愛がったりできる。スプーンやフォークを持ったり箸を使ったりできます。醤油を振ったり整えたり片付けたりできる。本を読み出したりページをめくったり癖をつけたりできる。その手があるだけでどれだけのことが実現できるでしょうか。できることはまだまだたくさんあって全てはできません。その手があれば何でもできます。その手でできることは無限にあります。生まれてからまでその手に随分助けられたでしょう。そしてこれからもずっとその手に随分お世話になるでしょう。あらゆることを実現できる万能の道具こそあなたです。自分の手を大切にしましょう。手を優しく触ってください。自分の手にもっと敬意を払ってもいいです。生まれてから普通にあるので特に意識していないかもしれませんが、手があるだけで多くを実現できます。何の変哲もないことを言うのですが、あらゆる未来を切り開く可能性を決めているのです。自分の手に開いた可能性に気づく。人生を変える30の方法、その11、情熱と興奮しかない恋愛は以前燃え尽きる。理性と愛着が伴った恋愛はずっと長続くする。恋愛をしたい。そう思った時に思い浮かべるのは熱い恋愛でしょう。燃えるように熱い恋愛をしてとことん親密になりたい。好きな人と興奮した時間を過ごしたい。その人だけを見つめ最高の幸せを感じたい。たくさんの思い出を作ってどんどん愛と絆を深めていきたい。もちろん悪いことではありません。情熱と興奮は主の恋愛ならどんなふうにも存在するでしょう。愛する気持ちが強ければ自然と情熱になります。好きな人と一緒にいれば興奮するのも当たり前。しかし情熱と興奮があるのはいいですが、そうしない恋愛は要注意です。情熱と興奮しない恋愛は以前燃え尽きるのが運命だからです。残念ですが情熱と興奮しない恋愛はそう長く続きません。人の感情は時間がたてば以前冷めるようになっています。情熱と興奮が続いているうちはいいのです。怖いのは情熱と興奮が冷めた後、情熱と興奮が強い恋愛であることを冷めた時にやってなってしまいます。あなたは変わった。もはや別に昔のあなたに戻ってほしい。情熱の方が消え心の決めが失われ万年が生まれる。あることを離れていた世界が今すぐ見えるようになる。厳密な大きいと過去に向かって一直線です。情熱と興奮が悪いのではありません。情熱と興奮しない恋愛は悪いのです。情熱と興奮が強くなること周りが見なくなり完璧的な結果を出します。熱い恋愛は燃え尽きるのも早くなります。短くて数週間、長くもって数年です。情熱と興奮が強い恋愛は以前燃え尽きてしまうのです。現実な恋愛をするなら大切なポイントがたくさんあります。それは理性と愛着です。きちんと理性を保ち愛着を生み出す恋愛をします。理性とは何か。理性とは過ちを防ぐストッパーです。浮気心の相手も理性があれば賢明な判断ができます。たとえ恋の盲目になっても理性さえあれば完璧的な結末だけは避けられます。愛着とは何か。愛着とは愛を繋げる動力の結びです。愛着ならば情熱と興奮が冷めても相手に愛する行為と愛情は続きます。いずれ結婚することになっても愛着さえあれば良好な関係を続けることができます。恋愛恋愛を大切にするからです。情熱と興奮しない恋愛ならそこに理性と愛着を加えてください。理性と愛着が伴った恋愛は心が小さなことがあっても燃え尽きることはありません。理性と愛着が伴った恋愛はずっと長続きするのです。情熱と興奮しない恋愛ではなく理性と愛着が伴った恋愛をする。人生を変える30の方法、その12、熱い愛の情熱は空回りする。冷静な情熱は建設的な結果を生み出す。仕事をするときは情熱が大切です。情熱を持って仕事をするとスピードと集中力が上がります。情熱はモチベーションを高めます。全力で頑張ろう。必ずやり遂げる。最後まで諦めない。熱い情熱は頑張る力に変換されます。情熱的に仕事をすると本気と集中力を持って長時間は切れるでしょう。情熱があれば全ての不器用は足りませんが、少なくともプラスになるのは確かです。しかし情熱があるのはいいですが、熱いだけの情熱はありません。熱いだけの情熱は空回りしやすいからです。頑張ります。一生懸命やります。根性で何とかします。熱いだけの情熱は精神論に関係なしです。熱意と意欲は素晴らしいですが、具体的な方法が伴っていません。感情が高ぶりすぎているため対極的な見方が乏しく、判断する傾向があります。計画性が乏しく、浅はかな行動が増え、ミスを招きます。スピードを出しすぎた車は一切事故を起こします。とにかくアクセルを踏んでスピードを出しすぎてしまい、思わぬ結果を招くことも少なくありません。熱いだけの情熱は本能が難しいになって、ガツガツした感じになります。コミュニケーションが一方的で安定になります。相手にストレスを与え、壊れるでしょう。思わぬ誤解を招くことも少なくありません。熱いだけの情熱は空回りで終わってしまうのです。情熱が悪いのではありません。熱いだけの情熱が悪いのです。大切なのは冷静な情熱です。情熱を大切にしつつ冷静を保つことです。熱い心と冷たい心の両方を持つことで心のバランスが整います。冷静な情熱になれば精神論ではなく心に通った言動が増えます。こういう方法で解決します。もしトラブルが起きたときはこうします。こういう理由があってこういう対策を立てています。具体性が伴ったことなら仕事の解決につながります。情熱があっても冷静さえあれば対極的な見方ができるようになります。コミュニケーションでも冷静だからこそ相手の立場や気持ちを考えたら発言ができるようになります。話し方が落ち着き、きちんと社会側の立場が実現できます。仕事でも冷静な情熱は有効です。冷静な情熱ならば勢いとスピードを保ちながら的確な判断ができるので仕事のミスも減ります。熱い心を持ちつつ冷たい心を持っておくことです。冷静な情熱は建設的な結果を生み出すのです。熱い情熱ではなく冷静な情熱を持つ。人生を変える30の方法、その13、直感を大切にしながら計画を立てない方がいい。直感の妨げになるもの、それは計画です。仕事に取り組む前、計画を立てることがあるでしょう。もちろん計画を立てるのは良いことです。計画を立てるから無駄が減って何度もやるのに仕事がスムーズになります。きちんと仕事を達成させたいならきちんと計画を立てることが必要でしょう。特に緊急の要件や重大な仕事なら計画は欠かせません。仕事の重要性が高いなら計画を重視しながら最優先にするのが正解です。しかし何でも計画を立てすぎると直感の妨げになります。残念ながら計画は直感に悪影響を及ぼすようになります。計画を立てると計画通りに進めることに意識が向きます。恋愛を許さず計画通りに進めることが目的になります。計画の重視が頭いっぱいになるので直感が働きにくくなります。現在意識に注意が向き、潜在意識が遅くなります。計画の進行中に直感が働くことがあっても計画の妨げになると思って無視してしまいます。計画を立てると計画の重視が大事という考え方になるため直感が働いても上手に見せなくなるのです。直感を大切にするなら計画には注意した方がいいでしょう。計画を立てないで仕事をするのは難しいこともありますが、将来の範囲で取り組んでみてください。計画を立てなくても、程度や範囲を減らすことができるはずです。例えば、計画を立てないで自由に過ごす時間を増やすといいでしょう。ビジネスで難しいならプライベートでも構いません。あえて計画を決めず、その場の気持ちや雰囲気で決めるようにします。計画を立てないで自由に過ごしていると自分の心の声が聞こえやすくなります。計画を立てずに過ごす時間があれば直感が働きやすくなったり、生きやすくなったりします。計画のない時間が増えるにつれて直感力が向上します。自由に過ごしているとき直感が働くことがあれば、予定や計画を考えずその方向に向けて進むことができます。そして、興味関心の低いことがあれば、素直に近づいてみることが大切です。なんとなく、こういう気持ちも大切です。直感とは潜在意識であり、素直な気持ちです。直感に従って行動すると、その先には不思議な出会いが待っているでしょう。思わぬ発見かもしれません。ワクワクすることかもしれません。計画を立てない。計画を考えない。計画を無視して行動すると直感力が向上するのです。計画を立てないで自由に過ごす時間を増やす。人生を変える30の方法、その14、経験は成功失敗に関係なく心の財産になる。大切なのは経験を増やすことです。経験は成功失敗に関係なく心の財産になります。挑戦した結果、うまくいったとします。成功からは成功の奥が生まれます。実績ができると前例として経験に残ります。自信がついて自己肯定感が高まります。自尊心が育って行動力もつきます。挑戦した結果、失敗したとします。失敗を通して反省点、改善点が見つかれば成功に生かせます。こうすると失敗した。次からこうした方がいいという特訓になります。次からは注視をという気持ちになり、観察力や注意力が高まります。悔しさや対抗心が湧いてモチベーションが上がります。辛い経験を通してメンタルも鍛えられます。私たちは成功のため失敗を避ける傾向がありますが、今まで行いません。普通の判断としては成功はプラスに働く、失敗はマイナスに働くというイメージがあるかもしれません。しかし経験という観点から考えれば成功と失敗に区別はありません。成功すれば成功したという経験が起こります。失敗をすれば失敗したという経験が起こります。つまり何か行動すれば必ず何かの経験が蓄積されるのです。プラスとマイナスがあるのではありません。経験の世界ではプラスしかないのです。行動すればすること何かの経験が起こります。一度経験したことは心の財産として残り続け、一生消えることはありません。 何年何十年経っても消えることはありません。あなたも遠い昔の経験でもいないと覚えているでしょう。忘れたように思っていても人の話がきっかけで思い出すことがあるはずです。潜在意識では覚えていなくても潜在意識では覚えています。なんとなくという気持ちは心の声です。潜在意識で眠っている過去の膨大な経験があると潜在意識として倒れた瞬間です。神や直感としてなんとなくこうした方がいいという気持ちをして現れるはずです。経験が消えることはありません。実行しているのは一番良くない。実行しているぐらいなら何か行動した方がマシです。行動するべきか迷ったら失敗しても恥をかいてもいいので、とりあえず行動しようというのが正解です。人生の経験度を増やしましょう。ロールプレイングゲームでは経験値を上げるにつれてレベルアップになります。人生でも経験値を上げるにつれてレベルアップになります。レベルアップしたいならとにかくどんどん行動して人生経験を積んでいくことが大切です。一つの経験に関わらず様々な経験をしましょう。豊富な経験があると人間性も深みができてよりプラスになります。経験度が増えるにつれて消費必要な判断材料が増えます。重要な決定をする際より正確な判断を下せるようになります。物事を考えるときもより対極的な考え方ができるようになります。経験値が増えるにつれて想像力、発想力、理解力、観察力、思考力、さらには直感力が高まります。あらゆる経験はレベルアップなのです。成功したらやったと喜びましょう。失敗してもやったと喜びましょう。あらゆる行動は経験値になります。そしてあなたのレベルアップにつながるのです。成功、失敗を繰り返す、とにかく行動して経験度を増やす。人生を変える30の方法、その15、人前に出るとどうしても見えない、定裁が気になることの対象と、自分の見失う原因になるもの、それは見えと定裁です。どちらも人生に悪影響を与えるもの、見えを張ると人前が気になって自分らしく生きにくくなります。自分らしくない行動をすると特に人生を招きやすくなります。見えや定裁を気にして自分を一般に見せようとすると最初は大胆でも後で苦しくなります。周りからの評価に応えるために自分を演じ続けなければいけなくなります。自分のイメージを守るため余計な行動を相手の人づきあいが増えます。実際以上に自分の素晴らしく見せようとすると自分らしくない言動が増え、そのギャップな心のストレスになります。見えや定裁があると本音を言いにくくなります。結果として人生を踏み外してしまう恐れができます。できるだけ見えな定裁は気にしない生き方をすることで人生はスムーズになります。ところがこれはなかなか難しい。人前に出るとどうしても見えな定裁を気にしてしまう人もいるでしょう。頭で良くないと笑っていても人前に出ると自然と格好つけた気持ちもある人もいるでしょう。むしろうちに格好つけてしまう人もいるでしょう。長年浸水した人からの行動パターンは簡単に変わるものではありません。また急に態度を変えようと思っても今までの自分のイメージになって難しいこともあります。周りから期待されると社員に答えた気持ちがあるのは当然のこと。見えな定裁は本人のイメージと関係しているため立場や環境の都合です。対応は難しいこともあります。人前に出るとどうしても見えな定裁を気にしてしまうならどうするか。簡単な解決策があります。いっそのこと人前に出ればいいのです。どうしても人前に出ればいけないとはいえ24時間365日を言われてはないはずです。人前に出る際には時間の全部できなくても減らすことができるのではないでしょうか。人前に出ないで仕事ができる方法はありませんか。全てではなくても一部でも構いません。誰かという時間を増やし、一人で時間を増やします。人前に出る時間を増やせばその時は皆定裁を気にせず自分らしく生きることができます。可能できないと思っているだけでは何も解決しません。仕事や立場の都合で難しいかもしれませんが、少しでも感想を見せ挑戦してみてください。皆定裁を気にしなくなると心が軽くなり、今すぐ自分らしく行動できます。人前に出るとどうしても皆定裁が気になるならいっそのこと人前に出ないようにする。人生を変える30の方法、その16、心の年齢は時間の経過と無関係、100歳の頭も年齢ではない。年齢を重ねることも分かりましょう。分かれるのは可能、そう思ったあなた。きっとそれは体の年齢を指しているのでしょう。確かに体は時間の経過とともに置いていきます。シワや赤さが増え、シミや髪の毛に視力や体力が衰えます。記憶力や集中力が落ち、免疫力や運動能力が低下します。ある程度維持することは可能ですが、時の流れには逆らえません。健康的な生活をアンチエイジングを通して老化を防ぐことができても完全に止めることは可能です。2階には自分という人格が存在しています。2階を持つ生き物は最終的に死を迎えるような宿命です。しかし、心は違います。心の年齢は時間の経過と無関係です。時間の経過とともに置くこともあれば、役に分かれることもあります。心の笑いを目指すのです。不可能な目標ではなく、十分可能な目標です。そんなことはできない。夢の中に決まっていると思ったら要チェックです。その低くなる考えこそ、心を抑えさせる原因です。ネガティブ思考は心を抑えさせます。何事もポジティブに考えることが大切です。きっとできる。簡単なこと、もっと笑いを見せる。前向きな気持ちを持てば、時間に学校して心を笑いさせることができます。あなたはどんどん好奇心と新しい挑戦です。好奇心を大切にしてワクワクすることを見つけましょう。ワクワクすることを見つけたら、みんな定裁を気にせず勇気を出して挑戦してみましょう。新しい挑戦をすれば新鮮な刺激と新しい体験になります。心に潤いなものにバカがいっていくのです。人生に不適切ではいけません。どんなに辛いことがあっても不適切、人生に夢と希望を持っていることが大切です。そうすれば時間に学校して心がバカがいっていきます。年齢を重ねるにつれてバカがいっていくのは自分でもわかるでしょう。青春とは人生の歩きを指すのではありません。青春とは新しい心の時代を指すのです。好奇心と新しい挑戦さえ大切にしていけば一生青春を送ることも可能です。青春は自然とやってくるものではなく自分から作っていくものです。積極的に心を新しくする努力をしていきましょう。100歳の頭も夢ではないのです。好奇心と新しい挑戦を意識して心を新しくする。人生を変える30の方法、その17、決断は苦しくても決断にはストレスが伴います。小さな決断ならまだ簡単ですが、大きな決断となると簡単にはいきません。重大な決断であることを後半に考えなければいけません。方法、計画、タイミング、リスク、何日も対処。決断とはいえ、高度な勝利が要求されます。大きな決断なら考えることもたくさんあって、頭が安定しそうになるでしょう。決断が大きくなるにつれてストレスも大きくなります。決断には責任も伴います。人生に豊かな大きな決断であることを大きな責任が伴います。自分が決めたならその責任は自分が負わなければいけません。もし、うまくいかなければ自分のイメージが悪かったり、評価に気がついたり、信用を失ったりするかもしれません。経済的な損失のある場合も少なくありません。ギャンブルではありませんが、ギャンブル的な要素もあります。決断は苦しい。大きな決断ほど胸を潰されることが苦しい。自分で決断したくない。責任を負えない。できれば、人に決断してもらいたい。つい、誰かに決断を言われたくなるかもしれません。しかし、どんなに決断なくしても、やはり自分で決断することが大切です。決断にはそれだけの価値があるからです。決断の価値は何か。それは自分の意思でないを切り開くという価値です。自分の意思でないを切り開くには自分で決断する以外に手段はありません。人に決断してもらっては意味がないのです。人に決断してもらうと、人に未来を切り開けなかったことになります。道はできても、自分が進む気持ちはありません。責任がなくてかもしれませんが、緊張感がないためなら本気にならないでしょう。もし失敗したら責任転嫁をそうなるでしょう。自分の意思でないを切り開くには自分で決断するしかありません。自分で決断ができるだけ恵まれていると思うことです。世の中には自分で決断できない人も多くいます。家庭や仕事の社会事情で人に決断してもらうしかない状況があります。そんな風な状況があるから自分で決断できるのは恵まれています。人生は決断の連続ですが、反映することです。自分で決断すれば自分の意思で人生をコントロールできます。大変かもしれませんが、楽しくて面白くてワクワクするでしょう。苦しい決断でもそれだけの魅力を刺激があります。決断を繰り返すことでどんどん自分らしい道を歩みます。決断は苦しくてもそれだけの価値があるのです。苦しい決断であっても自分の意思でないを切り開くために自分で決断する。人生を変える30の方法、その18、決断力を鍛えるには実際に決断をしていくしかない。決断力を鍛えるにはどうすればいいでしょうか。答えはシンプルです。決断力を鍛えるには実際に決断をしていく方法がありそうです。決断しないで決断力を鍛えるならですが、残念ながらそうした方法はありません。決断することなくして決断力を鍛えることは可能。筋肉を鍛えることは周りの負担を鍛えることが必要であるように、決断力を鍛えることも心の負担を鍛えることが必要です。決断力を鍛えるには実際に決断をすることが欠かせません。決断するときには思い切りになります。不安や恐怖を振り切って心の中でエリアと先に一歩前に踏み出します。自分の考えを引っ張り入れることもメンタルを強くするトレーニングであることが大切です。決断を繰り返していくにつれてメンタルが強くなり、決断力が鍛えられていきます。決断するのは慣れていなくて大変から、決断するのはいつものことに変わります。決断力を鍛えるなら、普段から決断を繰り返しながらメンタルを鍛えていくことが大切です。親に決めてもらった人は要注意。特に子供の頃から親が何かを決めてくれて育ってきた人は要注意です。決断する際は親が現れている状態です。親に決めてもらった人は決断する際が一般により少ないため、決断力の弱い傾向があります。決断する際が少ないままだといつの間にか決断力の弱いことになってしまうのです。決断に慣れていない人は小さな決断から始めよう。決断に慣れていないなら小さな決断から始めましょう。いきなり大きな決断は大変であっても小さな決断ならみんなできるはずです。例えば今夜で今度買ってみます。この買った時も決断の一つです。この買った時は心の中でエリアと叫んでいるでしょう。小さなことであっても決断は決断です。慣れていればわざと読み慣れていないジャンルの本を買ってみます。今でより少し大きな決断が必要になるのでトレーニング効果もあってします。小さな決断に慣れていくにつれて決断の精度を大きくしてからスムーズに決断力が鍛えられます。小さな決断に慣れていればメンタルが鍛えられ大きな決断もしやすくなります。決断力を鍛えたいなら決断をたくさん繰り返しながらやっていく。人生を変える30の方法、その19、焦っていることこそ落ち着いた表情をしよう。焦っているときどんな表情をするか。ここがポイントです。焦っているときは焦った表情をするのが普通でしょう。口を噛みしめる。眉間にシワを寄せる。瞬きの回数が増える。額から汗が滲んでいる。呼吸が荒くなる。 余裕なくなり切羽詰まった状況になれば焦りの症状になります。イライラした雰囲気が出ることも少なくありません。焦っているのですから焦った症状になるのも当然に思います。しかしここに改善ポイントがあります。焦っている時に焦った症状を見せているのは良いことではありません。焦った症状をしていると余裕がない、追い込まれているという状況になります。呼吸が浅くなると酸素が欠乏してますます焦っています。状況に関わる心臓が伝わると脳がストレスを分泌してネガティブな感情を生み出します。心の余裕がどんどん失われ焦りが再生するのです。対人関係にも悪影響があります。焦った症状を見せていると相手まで不安にさせてしまうでしょう。辛そうだ、大丈夫だろうかと心配させ、一緒に相手まで休みが出てくるでしょう。焦っていることこそ焦った症状を見せないこと。ではどんな症状がふさわしいのか。焦っていることこそ落ち着いた症状をしましょう。問題が発生していても焦った症状は見せず軽症な顔をします。もちろん変には構いません。心の中はハラハラしていても表向きは平然を装います。心臓のことはハラハラしていても表向きはあくまで落ち着いた症状を見せましょう。そんな余裕はないかもしれませんが、騙されたと思って試してみてください。落ち着いた症状をするとだんだん心に変化が出てきます。落ち着いた症状をしていると自分は今落ち着いているという暗示の力が働きます。不安定だった心が安定して冷静と平常心を取り戻しやすくなる。結果として余裕を取り戻すのも早くなります。どうしても表情に力が入るなら口元の口角を少し上げ、体側上に表情を維持するといいでしょう。落ち着いた表情になるので自然と余裕のあるような表情に見えてきます。表情筋も緩むのでリラックスもしやすくなります。心が慣れていることほど落ち着いた表情は難しいかもしれませんが、できる限り心がけてください。普段の習慣として見せておくのがいいでしょう。落ち着いた表情になるのではありません。落ち着いた表情をするから落ち着いてきます。焦っていることこそ落ち着いた表情が最適なのです。焦っていることこそ落ち着いた表情をしてスムーズに心の安定を取り戻す。人生を変える30の方法、その10、命を変えるという表現を癒やす使わない。命を変えるという表現を使う人がいます。命がけでやります。命を変えて頑張ります。この仕事に命を変えています。本人は本気を強調するつもりで言っているのでしょう。確かに真剣な気持ちはよく伝わります。命まで変えるなんてすごい。命を捧げて取り組んでいるのなら、力強い表現ならしっかり根拠も伝わるでしょう。真剣な表情で言えば説得力もアピールも抜群に思えるでしょう。根拠を強調するならこれ以上ない最上級の表現に思えます。しかしここが落ちなんです。結論から言うと命を変えるという表現は癒やす伝わないものがたくさんです。薄くて悪く聞こえやすいからです。極端な表現は単なる口癖に聞こえ説得力が不十分です。嘘や冗談のようにも聞こえ信頼性がありません。あまり強い言葉を使うとかえって弱く聞こえます。自信がない様子を極端な表現で話し取り繕っているように聞こえます。命を変えると言ったからには毎日負けなかったと一番ではいけなくなります。もちろん許されるはずがありません。命は人生で最も大切なもの。命より大切なものはありません。大切な命を癒やす伝えるのはあまりに何と言えるでしょう。口癖で言いたくなっても喉のことでぐっと止めておくのがいいでしょう。命を変えるという表現の使うなら人生を変えると言い直した方がまだ説得力があります。命を変えるという表現はできるだけ使わないものが得策です。根拠を強調したいならシンプルな表現の方が有効です。わざわざ極端な表現を使わなくても代わりになる表現がたくさんあります。全力で頑張ります。ベストを尽くします。目の前の仕事に集中します。最大限の力を発揮します。最後まで諦めません。シンプルな言葉の方が頭にずっと入ってきて理解しやすくなります。短い一言でも強調と説得力は十分です。人生で命を変える場面は本当に考えます。人生で命を変えると言える場面はほとんどありません。普段から口癖になっているなら早めに直しておく方がいいでしょう。根拠を強調するなら言葉より仕事で見せるのが一番です。仕事の態度や結果を通して根拠を見せるのが最も説得力があります。仕事でしっかり結果を出しているなら言葉がなくても本気が伝わります。命を変えるという表現を癒やす使わないよう注意する。根拠を強調するなら言葉より仕事で見せる。人生を変える30の方法、その11、交流会は参加者より被災者になる方がいい。交流会に出席する場面があります。新人や新入社員の歓迎する歓迎会、誘導や誘導を深める親睦会、カジュアルに楽しめる離職研修の旅、時には様々な職種の人が集う医療交流会もあります。もちろん交流会に参加して存分に交流を楽しむのもいいでしょう。人との出会いが親睦を深めることができます。普段は交流のない人や他者の人とも違うチャンスです。新しい人との出会いは新しい未来の可能性です。様々な人と交流することで、終わる人とつながりができることもあります。その出会いが人脈の側にフレンドシップに変わることもあれば、ビジネスチャンスにつながることもあります。たとえ人脈を広げなくてもコミュニケーション能力を磨いたり、情報交換ができたりする機会になります。異性との出会いもあるかもしれません。全く期待せず参加した交流会で運命の出会いがある可能性もゼロではないのです。交流会の参加は必須ではありませんが、多くのメリットがあるのも事実。様々な機会を膨らませて交流会に参加する人も多いのではないでしょうか。しかし交流会に参加するのもいいですが、それだけで満足するのは早い。参加者はあくまで参加者です。多くの人と出会いますが、参加者全員と挨拶することはありません。一般的に交流会では時間制限があります。参加者が多くなるにつれて全ての人と挨拶するのは難しくなるでしょう。ましてや進行を深めたり連絡先を交換したりするのはもっと難しくなります。参加者の立場ではどうしても効率が悪くメリットが制限されるのです。実は参加者よりさらに得する立場があります。それは主催者です。主催者という立場は責任もストレスも多く嫌な人も多いですが、悪いことだけではありません。主催者になれば立場上全員と挨拶できます。こちらから挨拶に行かなくても相手から挨拶に行くこともあるでしょう。また主催者は立場上全員と連絡先を交換できます。全ての人と一気に連絡先を交換できるのは大きなメリットでしょう。主催者は感謝を最優先であります。交流会の中心的人物なので参加者からありがとうと言われる機会が多くなるでしょう。リーダーシップを発揮して周りに仕事力を維持するチャンスにもなります。参加者はあくまで参加者ではありませんが、主催者は主催者であると同時に参加者にもなります。主催者という経験を通して人を求めるスキルを磨いたり仕事力を伝えたりするチャンスにもなるでしょう。交流会で最も苦労するのは参加者ではなく実は主催者です。交流会では参加者になるのもいいですが、主催者になるのはもっといい。出会い、人脈、ビジネスチャンス、スキルアップなどあらゆるチャンスが主催者になります。したがって最大限に交流会の価値を引き出すなら参加者より主催者になるのが得策です。もし主催者になるチャンスがあれば積極的に引き受けてみましょう。機会やチャンスがあれば自分から主催者に行こうとするのも悪くありません。主催者は最も大変な立場ですが、それだけの価値があるのです。存分に交流会を楽しむなら参加者より主催者になる。人生を変える30の方法、その12、自信には2種類ある。根拠のある自信と根拠のない自信。私たちは時々自信という言葉を使います。自信がある。自信がついてきた。成し遂げる自信がある。自信について語るとき自信という職業で考えるのは注意した方がいいでしょう。自信は大きく分けて2種類あるからです。根拠のある自信と根拠のない自信です。どちらも自信に変わりませんが、特徴や性質が違うため区別して考える必要があります。根拠のある自信。根拠のある自信とは何か。一言で言えば本当の自信です。根拠のある自信は自信の理由をきちんと説明できるということがあります。自信があると言える理由を実績や証拠を使って説明できます。根拠のある自信は客観的な裏付けがあるため説得力があります。実力と実績が伴っているので確実性があると安定しています。ただし根拠のある自信は身につけるのに時間がかかるというデメリットがあります。実力や実績を積み上げるのは容易ではありません。長い時間がかかり特性になるでしょう。コツコツ努力を積み上げながら実力を見せ初めて達成できます。根拠のある自信の証拠で説明すると時間がかかるが強固で安定していると言えるでしょう。根拠のない自信。根拠のない自信とは何か。一言で言えば偽りの自信です。根拠のない自信は自信の理由を説明するのが難しいという特徴があります。例えば強気の態度を見せて自信があるように見せるシーンです。初めて挑戦することなら根拠のない自信を持って挑まなければいけません。実績がないが自分ができると思い込むことで湧き出てくる自信があります。もちろんこれも自信の意思ですが、具体的な根拠はありません。自信のきちんと説明できる客観的な裏付けがありません。そのため、比べる内容や実力を試せる場面では注意が必要です。あくまで偽りの自信なのできちんと実力や実績があるわけではありません。強気の姿勢になることでうまくいく場合もありますが、うまくいかない場合もあります。自信がある利用した結果、失敗すれば自尊心や自己肯定感を失うこともあります。ただし根拠のない自信は身につけるのに時間がかからないというメリットがあります。本人が自信があると思い込めばいいだけなので時間の努力も必要です。自己肯定によって主張、モチベーションを高めれば自信を付けることが可能です。根拠のない自信の証拠で説明すると時間がかからないが、もっと不安定と言えるでしょう。あなたの自信はどちらに対抗しますか。どちらの自信も一長一短があります。根拠のない自信があるとは足りません。理想は根拠のある自信を見せることですが、人生では根拠のない自信も必要になる場面もあります。根拠のある自信なら実力と実績をもっと積み上げ、より強い自信につなげていくといいでしょう。根拠のない自信なら実力と実績をコツコツ積み上げ、根拠のある自信に変えていくといいでしょう。二つの自信の区別しようと場面に応じて適切な対処がしやすくなります。根拠のある自信と根拠のない自信の違いを理解する。人生を変える30の方法、その13、自分が考えた提案は自分が一番の推薦者になろう。自分で考えた提案にもかかわらず自信を持てないことがあります。こんな提案は意味があるだろうか。これから誰でも考えることができる。自分はだからこの提案の提案しかできない。他の人の方がもっと素晴らしい提案ができるのではないか。適当な提案ならきっとどこかに間違いがあるはずだ。自分で考えた提案にもかかわらず毎日自信が持てない。何か心に引っかかるものがあり根拠のない不安に詰まることがあります。特にもともと自分に自信がない人は謙虚です。どんな提案を思いついても自信が持てず自分の提案の価値を低くする傾向があります。時間をかけて考えた提案でも大したことないどうせ間違っているだろうと決めて作業にしようとします。しかしせっかく考えた提案であっても自分が考えていることはありません。どんな提案でも自分が考えたことは事実です。そこで余計なことを考えないことです。 笑われるなら恥をかくな、バカにされるなと思っていると、せっかくの提案もいたしません。バカなら、バカに考えた提案です。自分が考えた提案は、まず自分が信じましょう。これは自分が考えた提案だ。自分が考えた提案は内容に関わらず、とにかく自信を持つことが大切です。自分が取っていたとしても、きちんと自分で考えた提案は事実です。自分の頭に自信がなくても、少なくとも自分の頭から生み出した提案であるのは間違いありません。自分の頭で考えたことなのですから、自信を持ちましょう。どんな提案も向上しないと意味がありません。自分はつまらないと感じても、相手は面白いと感じてくれるかもしれません。自分が難しいと思う提案でも、相手にとっては価値があると評価してくれる可能性もあるでしょう。独断と偏見で提案の良しあしを決めないことです。たとえその提案に不足や欠点があってもいいのです。提案におかしな点があるなら、誰かに指摘してもらいます。指摘してもらえるのも自信を持って活動していくことです。不足や欠点があったら、きちんと認め、反省すればいいです。誠実に指摘を受ければ、指摘とチーム変わります。自分が考えた提案は、まず自分が信じましょう。自分が考えた提案は、自分が一番の推薦者になるのです。自分が考えた提案は、自分が一番の推薦者になる。人生を変える30の方法、その14、どんなに嫌いなのかも他者に注目すると感じたら変わる。あなたが嫌いなのかは何ですか？好きなのならいいのです。好きなのなら聞いているだけで癒されたり、励まされたりします。ポジティブな感情を湧いて、心地よい一時を過ごせるでしょう。一方、嫌いなのは聞いているだけでストレスを感じるでしょう。無感化して身を塞ぎたくなる。飲食店でバックミュージックに嫌いなのが流れ始めると、お店が出たくなるかもしれません。実はそんな嫌いなのであっても好きになる方法があります。嫌いなのは歌詞に注目してみてください。嫌いなのは歌詞やメロディに注意なのに、嫌いな意識に働いている場合になります。歌詞やメロディが自分の価値に合わないので反射的になっている。その証拠に実は嫌いな理由の説明を求められても、抽象的にしか答えられないでしょう。きちんと歌詞に注目すると感じたら変わります。一旦歌詞やメロディは無視して歌詞に注目してみてください。どんなことが並んでいるのか、どんなことを歌っているのか、じっくり確認します。意味もなく歌詞が並んでいることはありません。どんな歌でも何らかの主張があって歌詞があります。ここに響くフレーズなら、意外と真面目な歌詞なら、きちんと言葉が選ばれている。元気が出てくるフレーズが並んでいる。歌詞に注目すると意味深いことが並んでいることに気づくでしょう。また新しい歌詞に読めても決め性は想定です。歌詞に含まれるメッセージに注意を向けると、きっと感じ方が変わるはずです。1、2、3、シェイク、シェイクのようなインフレな歌詞でもじっくり意味を考えてみてください。その歌詞を何か最大に気づいた瞬間、感じ方が変わります。嫌いなのが変化が消えているはずです。さっきまで嫌いなのが一転して好きになってしまうことも少なくありません。この方法はどんな音楽のためでも有効です。例えば、変化が苦手であっても、きっと歌詞に注目すると感じ方が変わるでしょう。連帯者というイメージを持っているかもしれませんが、一旦前入観や固定観念は無視して歌詞に注目してください。さっきまで感じていた苦手意識がなくなり、なかなか味わいたいと思うようになっているでしょう。たとえ、生理的に別な意味でも感じ方が変わる可能性は十分あります。歌の表面だけを聞いて歌詞を判断しないことです。どんなに嫌いなのも歌詞に注目すると感じ方が変わります。嫌いなのは歌詞に注目して感じ方を変える。人生を変える30の方法、その15、行き詰まったら初心を思い出そう。すべての原点は初心にある。行き詰まった時、どうすればいいか。人に相談することでしょうか。がむしゃらに頑張ることでしょうか。我が気を締めることでしょうか。もちろん、どれも大切なポイントですが、もっと大切なポイントがあります。初心なのです。行き詰まったら初心を思い出しましょう。往々にして行き詰まった時は初心を忘れている状態です。初心とは何か。初心とは原点であり出発点です。物語の始まりであり一番大切な瞬間です。基本であり土台でもあります。初心があってこそ正しい方向に向けて正しい瞬間で進んでいきます。ところが物事に専念しているとだんだん方向が出ていき初心を忘れてしまっていることが少なくありません。学びの差を追求する勉強のつもりが点数重視、検査重視の勉強になっている。お客様に喜びを与える仕事のつもりが成果重視、利益重視の仕事になっている。人生を成す子育てのつもりが大手前の子育てになっている。目先のことに加えてしまい初心が命になっています。応用や発展ばかりに注意なのに大切な本物を遅くなっている。これではいつまでも当然です。目先のことに加え大切な初心を忘れていないでしょうか。何事も初心を忘れたら怖いです。すべての原点は初心にあると言っても過言ではありません。初心には物語の大事なエッセンスがぎゅっと凝縮されています。どれだけ成長してもどれだけ前に進んでも初心だけは忘れないようにしたい。初心を思い出したといって必ずうまくいくはありませんが初心を忘れてしまえば必ず神が降り始めます。行き詰まったこそ初心を思い出してください。勉強に行き詰まったら勉強の初心を思い出す。仕事に行き詰まったら仕事の初心を思い出す。子育てに行き詰まったら子育ての初心を思い出す。夢の途中なら夢を抱いたことの初心を思い出す。なかなか初心が思い出せないなら当時の初心を思い出したり日記を読みたりするといいでしょう。具体的な内容ならば今ずし日記の方を思い出せるはずです。初心を思い出すことで見落としていた問題点に気づけるでしょう。そして行き詰まった窮地から抜け出すヒントが見つかるはずです。行き詰まったら初心を思い出す。人私たちが問題の答えを見つけようとするとき、問題の終点に目を向ける傾向があります。急な流れが発生した仕事を担当した人の問題があると考える。体調を崩した職場に問題がある。ストレスの多い環境の問題があると考える。問題はあくまで問題です。そのため問題の解決策も問題の終点にあると考える傾向があります。もちろん問題の終点に答えがあることもありますが、その限りではありません。いくら考えても答えが見つからないなら視点を変えてみましょう。問題の終点ではなく、ただ目を向けるようです。答えは問題の終点にあると思い込んでいる場合、問題の中に見落としていることが少なくありません。例えば、急な流れが発生したら改善が必要です。急な流れという名前の通り、問題があるように思います。人を交代させたり、教育を強化したりすれば解決することを考えますが、ここが落としなんです。いくら人を交代させても、人であるかに一回間違えることがあるでしょう。いくら教育を強化させても、時間がかかれば忘れるでしょう。人であるかに不利に起こるのは自然の法則です。もちろん、人や教育に問題がある可能性もありますが、その限りではありません。視点の問題の終点ではなく、何を向けています。間違いやすいプロセスがあるかもしれません。見落としやすいシステムだったかもしれません。急な流れが落としやすいシステムなら、急な流れが起こって当然です。人や教育の改善よりシステムを見直す方が根本的な改善につながります。そうすれば、人や教育に関係なく、確実に急な流れを防げます。体調を崩したときも同じです。体調を崩したら職場に問題がある、ストレスの多い環境の問題があると考える傾向があります。もちろん職場や過剰なストレスに問題がある場合もありますが、その限りではありません。そもそも本人の健康意識が低く、生活習慣が悪くなっている可能性もあるでしょう。暴飲暴食が多い生活なのかもしれません。運動が嫌いで運動不足になっているのかもしれません。毎日夜遅くまで減量して睡眠不足になっているのかもしれません。食事、運動、睡眠に関心で不正な生活を送っているなら体調を崩しやすいのも当然です。健康意識のため生活習慣も改めます。有酸素運動や無酸素運動で体を鍛え栄養バランスの取れた食生活を整え睡眠時間の十分にとります。食事、運動、睡眠を整えることで体調不良の根本的な改善につながるでしょう。答えを探すとき問題の終点から見ないことです。問題の終点を探しても答えが見つからないなら視点を変えて問題の中を見ることが大切です。問題の中に答えがあるのです。問題の中から答えを見つける。人生を変える30の方法、その17、鍵のない扉の鍵を探したところで見つからないのは当然。あなたは今扉の鍵を探しているでしょう。扉が閉まっていて鍵は鍵が必要です。きっとどこかに扉の鍵があるはず。そう思いながら、鍵の鍵を探しています。もう何日も探し続けました。心当たりのあることも全て探しました。時は知り合いにもないし、鍵探しを手伝ってまいりました。しかし、一向に見つかる気配がありません。もうダメだ。どうしても鍵が見つからない。探すのは諦めそうになりますが、ちょっと待ってください。もっと扉をよく見てみましょう。そもそもその扉は最初から鍵がかかっていません。鍵のない扉なら、鍵を探したところで見つからないのは当然です。さっき開けようとしても扉は開かなかった。それはきっと扉が錆びついてスムーズに開かなかったです。長く閉まり続けている扉が部分的に錆びているのはよくあること。もう少し力を入れると錆びなくて普通に扉が開くでしょう。思い切り力を出してみたらそれでも開かない。それはきっと押し開けるのではなく引いてやる扉なのです。力を入れる方法を逆にすれば普通に扉が開くでしょう。簡単に扉が開くと今まで鍵を差し回っていた扉は何だったのかと思います。扉には鍵がかかっていると思い込んでいないでしょうか。分厚い扉が鍵がかかっていると最初から開けることがあります。それは先入観です。思い込むことは怖い。思い込んでいると内容もあるように錯覚してしまいます。鍵が見つからないのではありません。そもそも最初から鍵がかかっていないです。もう鍵を探すのはやめましょう。鍵なんて最初から必要はありません。一度思い込みまして、そのまま扉を開けてみましょう。朝に扉が開くはずです。扉の鍵を探すのではなく普通に開けてみる。人生を変える30の方法、その18、ため息はネガティブ、深呼吸はポジティブ。疲れた時に出やすいようなため息です。心や体に疲れがたまると、誰かをどうにかして大きなため息をつきたくなるでしょう。かすかに声を出しながら大きく息を吐く。ため息をついた瞬間、少しストレスがなくなるような気がします。もちろんため息にすぐありませんが、少し注意が必要です。ため息は少なくとも気持ちの良い行為ではありません。ため息をつくと、ため息を自分が引くことになります。自分は疲れていますと、自己暗示をかけているのと同じことになり、ますます気持ちが落ち込みます。何度もため息をついていると、自分が可哀想という雰囲気になります。気持ちの雰囲気もますます暗くなってしまい、ネガティブ障害されるようです。悪影響はそれだけではありません。想像してみてください。人のため息を聞いた時、どんな気持ちになるでしょうか。例えば、目の前に有種な大きなため息をつくと、自分までかい気持ちが伝わってくるのではないでしょうか。不機嫌でなくても不機嫌の様子になるでしょう。されている、どうやらと言っていなくてもそう言っているような雰囲気があります。相手が悪いはないでしょうが、少なくとも言い切るのはしないはずです。相手のため息をつくと、自分まで元気になります。あなたが相談するように、相手も相談するようです。 ため息はウイルスのように伝染する作用があります。できるだけため息を避けておくのが特産です。ため息は目立つものです。ため息を少なくなったら川に心がけたいことがあります。深呼吸です。大きく息を吸った後、鼻からゆっくり息を吐きましょう。息を吸うより吐くのに時間をかけるのがポイントです。深呼吸をすると大きく息を吸うことになるので酸素が吸収されて元気になります。冷静を取り戻しやすくなり、疲れから解放されます。酸素が脳に供給されることで頭の回転も良くなります。心を落ち着かせたい時も深呼吸は有効です。深呼吸は自律神経を安定させる作用があるため、気持ちが流している時に役立ちます。仕事に行き詰まったと深呼吸をすれば、発想力と想像力の頭にいいアイデアが浮かびやすくなります。何度か深呼吸を繰り返すと、心が安定してポジティブ思考に向かっていくでしょう。深呼吸は快感がありません。一緒にいる人は気合を入れようとしているのかなと思うでしょう。たくさん空気を吸い込む様子は気持ちを縮めて頑張ろうとしている様子に見えます。ため息の深呼吸の動作は似ていますが、効果の印象も全く違います。ため息はネガティブですが、深呼吸はポジティブなのです。ため息を吸いそうになったら、たまに深呼吸を行って。人生を変える30の方法、その19、新しいことを習慣化させるには最低でも3週間は必要。新しいことを習慣化させるときに習慣にするという表現を使います。節約の習慣、運動をする習慣、早寝早起きの習慣、ということは私たちの日常会話でよく使われるキーワードです。新しいことを始めたときに慣れないうちは抵抗を感じますが、初期習慣になると無理なく自然に体が動き始めます。完全に習慣化すればそれをしないと体が崩して落ち着かなくなります。代表的な例としては歯磨きの習慣です。完全に歯磨きの習慣になれば眠くても勝手に体が動き始めます。サボる方が大変に感じるらしいです。しかしこの数日しか続いていないのに習慣になったという人がいます。これは勘違いです。数日程度の継続ではまだ習慣になったとは言えません。残念ながら短期間の継続ではまだ習慣ができない。続いていたとしても油断するとまた以前の様子に戻ってしまいます。習慣とは繰り返し行う決まった動作を言います。そのため一定期間は続けることが必要です。もし1週間続けていないなら習慣になる前に挫折したことになります。では新しい習慣を身につけるにはどのくらいの期間が必要でしょうか。目安としては3週間です。3という間には習慣化させることの存在の数字です。何かを習慣にすることは最低でも3週間は続けること。何か新しいことを習慣化するならまず3週間の目標にしてください。3週間の継続を達成できれば習慣と呼べる最低限のラインを見上げたと言います。3週間が7感じなら1週間の3回繰り返すだけと言い換えると印象が変わるでしょう。まず3週間の目標に挑戦しましょう。節約の習慣、運動をする習慣、早寝早起きの習慣。大変なのは最初からです。あとになればなるほど習慣が生活に定着しているので抵抗感が小さくなります。3週間後には抵抗感も安定しているでしょう。習慣化されている自分をイメージしながら行動するとモチベーションも維持しやすくなります。もちろん3週間ではあくまで最低限です。習慣として完全に定着させるのは3ヶ月、半年、1年という段階を経て長期的に続けていくことが大切です。3週間続いたとしても油断しないこと。3週間なくなければ次は3ヶ月を目標にならないでしょう。長く続けるにつれて習慣が定着していきます。3ヶ月後には無意識に体が動くようになっているでしょう。そして3年後にはもはや人生の一部になっているはずです。習慣化させたいことは最低でも3週間は続ける。人生を変える30の方法、その30、寄付をもったいないと考える人は誤解をしている。寄付をしたことはありますか？もし一度も寄付をしたことがないなら、人が社会を成しています。寄付は社会貢献につながるための財産。寄付は何か？一般的な意味としては金銭を贈ることを言います。もちろん公的な意味としてはこの通りですが、もっと奥深い意味があります。寄付は直接世界の人が経済的な形を通して支援するんです。本当は現場に赴いて直接手助けを行いたいが、それができない人が経済的な形を通して支援します。寄付は社会活動に参加する際の一つです。寄付は支援を必要とすることにおいて、その代を使って関係者のあなたの代わりに働いてくれます。そして困っている人たちが救われます。寄付をすることで少なからずその活動に参加することになる。つまり寄付は社会貢献につながるお金の使い方です。もったいないという気持ちは不要。寄付をもったいないと感じる人は少し誤解しています。お金を捨てるわけではありません。社会貢献に活用される前提で差し出すお金ですが、もったいないと感じる必要はありません。むしろ上手な使い方ができたと喜ぶことです。お金が困っている人や団体のところに行き渡り、一人まで役立つように使われるからです。欲しい気持ちはなく、欲しい気持ちを大切にしよう。全く寄付をしたことがないなら、ぜひ一度寄付をしてみてください。もったいないという気持ちで寄付をするのではありません。欲しい気持ちで寄付をすると、心に複雑な気持ちが広がって、寄付の快感が安定します。どうぞ差し上げます。ぜひお伝えくださいという欲しい気持ちで寄付しましょう。自分のお金が社会に役立つのですが、これほど嬉しいことはありません。自分は今素晴らしいことをした。堂々と胸を張ることができます。信じる気持ちが大切。正しく触れるかわからないという不安があるなら、正しく触れることを信じましょう。疑ってばかりでは一生懸命できません。疑い始めると何もできなくなります。聞くの機会とは信じる気持ちを養う機会でもあります。どうしても疑いの気持ちが入らないなら、国や県から認定を受けた組織や団体をやればいいでしょう。厳しい審査を通過した組織や団体ならある程度の信用を受けるはずです。応援したい気持ちを大切にしよう。どこから聞くを始めていいかわからないなら、応援したい気持ちを大切にしてみてください。ふるさとを応援したいならふるさとに寄付するといいでしょう。何人が助けたい気持ちがあるなら何人を支援する団体に寄付するといいでしょう。犬や猫の方に関心があるなら動物愛護センターに寄付するといいでしょう。応援したい気持ちを大切にすると前向きな気持ちが働いて、寄付の抵抗感も小さくなるはずです。寄付は大きな金額であってもいい。大きな金額であってもいいです。たとえ小さな金額であっても支援者は事実です。寄付を行える人は一人もいません。大切なのは応援したいという方針の気持ちです。余裕がないならわずかでも構いません。直接協力ができないなら寄付という形で社会活動に参加することができます。自分からお金を渡すことでお金に対する執着も軽減されます。執着心などの中で心が軽くなり、軽々した気持ちになります。寄付をすると心の無償になるのです。寄付を通して社会活動に参加する。人生を変える30の方法、まとめ、その1、自分の道は最初からあるものではなく、切り開いていくものと考える。その2、気づきを通して意識、価値観、考え方を変えていく。その3、弱い自分がいるなら弱いなりに前進する。その4、心や気持ちは完全に作用するのではなく、半分触っている人を考える。その5、かっこよく生きようとするのではなく、かっこ悪くても予想する気持ちを持つ。その6、強者、傍観者になってもそうではないのではなく、提供者、貢献者になる。その7、嫌なことは積極的に成功しても油断せず心を引き締め緊張感を保つ。その9、自分の身に見られた可能性に気づく。その10、情熱を興奮しないといけないではなく、理性と愛着が伴った連絡をする。その11、熱い相手の情熱ではなく、冷静な情熱を持つ。その12、計画を立てないで自由に過ごす時間を増やす。その13、成功を失敗を繰り返せず、とにかく行動して経験量を増やす。その14、人前に出るとどうしても見えない、冷静な気になるなら、一層の心配にならないようにする。その15、好奇心と新しい挑戦を意識して心を洗い流す。その16、苦しい決断であっても自分の意思で何を切り開くために自分で出す。その17、決断力を鍛えたいなら決断をたくさん繰り返しられていく。その18、焦っていることこそ落ち着いた状況をしてスムーズに心の安定を保つ。その19、命を懸けるという表現の見やすく触らないよう注意する。根拠を強調するな存分に交流会を楽しむなら参加者より被災者になる。その11、根拠のある自信と根拠のない自信の違いを理解する。その12、自分が案内した提案は自分が一番の推薦者になる。その13、刺激が欲しいなら危険な方を選ぶ。その14、嫌いな方は足に注目して感じ方を変える。その15、行き詰まったら初心を思い出す。その16、問題の中から答えを見せる。その17、扉の鍵を探すのではなく普通に開けてみる。その18、ため息をつきそうになったら代わりに深呼吸を行える。その19、習慣化させたいことは最低でも3週間は続ける。その30、気を通して社会活動に参加する。